今日の説教の結論はルカ福音書23章の23節、ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そこでピラトは彼らの要求を入れる決定を下した。ルカ福音書はこれが主イエスが十字架につけられることになった決定的な瞬間であった。そしてこれが私たちが信仰告白、使徒信条の告白の言葉に、主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられたと告白するこの文言が入れられる。その理由を聖書は明らかにしているのであります。当時ローマ帝国が支配していたこのユダヤの国で、死刑を決定する権利というものは、権限はユダヤにはなかった。ローマ政府にあった。そこで祭司長たちはイエスはローマ帝国に反逆する政治的な活動をしているとか、ローマ政府に税金を納めないことを奨励しているなどの理由を述べて、イエスを処刑してほしい、そのようにローマ総督のピラトに裁判を願い出ていた。ところが実際ピラトが尋問してみると、ローマ政府を転覆するとか、過激な反ローマの政治的指導者であるというような証拠は何も見つからなかった。それが13節のピラトの言葉であります。ピラトは祭司長たちと議員たちと民衆と呼び集めていった。あなたたちはこの男イエスを民衆を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった。ローマ政府の下でユダヤの王として君臨していたヘロデも、この男は死刑に当たるようなことは何もしていないと言っている。したがって鞭で懲らしめて釈放しようとした。というのはユダヤの杉越の祭りでは毎年囚人一人を釈放しなければならないことになっていたので、ピラトはその提案を3度15節20節22節において繰り返していった。ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまで大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。このところを旧約聖書は、ところが彼らは大声を上げて詰め寄り、イエスを十字架につけるように要求した。そしてその声が勝ったと訳していました。ピラトはローマの総督です。あくまでローマの法、ローマの規則を守るべき、そういう責任がありましたけれども、人々の要求が強く、これを認めないと彼らが暴動になってしまう。暴動を起こすということを心配して、ローマの総督としての権威、あるいは内的な声というよりも、ユダヤの民衆の力の民衆の方の声が、ピラトの中で勝ったと。総督はただ自分の政治的利害から行動しているにすぎません。総督にとってイエスの運命そのものは全然関心の外にあります。ピラトはローマ法の番人として行動しているだけです。今ピラトはその法と自分の判決を曲げて群衆に屈しました。政治家としての配慮の表れです。いわゆる高度の政治的判断です。法を曲げても政治的にうまく収まればよい、そのように判断した。 まあ、そういうふうに言えます。その結果どうなったのか、これが24節であります。ピラトは彼らの要求を受け入れる決定を下した。そして暴動と殺人の角で投獄されていたバラバを要求通り釈放し、イエスの方は彼らに引き渡して好きなようにさせた。マタイ福音書によりますと、その時ピラトは水を持ってこさせ、群衆の前で手を洗っていった。この人の血について私には責任がない。お前たちの問題だ。民はこぞって答えた。その地の責任は我々とその子孫にある。ピラトはイエスの十字架の地の責任はユダヤの民にある。私の決定ではない。まあ、そういうふうにこの言った。またヨハネ福音書によれば、民衆の殺せ十字架につけよという声に対してピラトは、私があなた方の王を十字架につけるのかと言うと、祭司長は、私たちには皇帝のほかに王はありませんと言った。ピラトは水で手を洗い、自分は潔白であるということを証明しようとした。しかしピラトは最終的には自らの総督としての責任を放棄し、民衆の意思にイエスを引き渡した。イエスを裏切ったユダと同じく、イエスを敵の手に手渡した。もう裏切るという言葉は我々よく知ってますけれども、実は手渡すっていう言葉なんですね。祭司長は何と言ったか。祭司長はローマ皇帝以外に自分たちの王はいないと、そうまで言ったんですね。これは旧約聖書にあった主はあなたたちの王であるとの神聖聖地の第一原理を法的し、来たらんとするメシア王国への待望をも否認する結果となり、彼ら自身の宗教の自家崩壊を招かざるを得なかった。そう説明されます。ここには結局最後には救い主イエス・キリストを捨てていく人間の姿が示されています。ユダがイエスを裏切った。この裏切るという言葉はイエスという救い主をこの引き渡すという、そういうことであります。25節でピラトは民衆にイエスを引き渡したと書いてますね。一番最後の結論のところで引き渡した。まあどうでもいいだろうと、もうどうなってもいいだろうと言って、まあ、引き渡した。まあ、途中まではピラトは14節にあったようにイエスの無罪を認めていた。しかし最終的にはイエスを民衆に手渡してしまった。この世の中に生きる私たちは、時の支配者の権力や気分や彼らの利己的な利害得失のために翻弄されるような、そういう存在であります。イエス・キリストご自身もそのようなこの為政者のいわば意のままにですね、この翻弄された、そういう姿がここに示されております。私たち自身もしかし最終的にいろいろな理由をつけて救い主を捨ててしまうような、そういう面があるのではないか。いろんな理由があると思います。つけられると思います。しかし最終的にイエスを引き渡してしまう、何かに引き渡してしまう、イエスを捨ててしまうということが我々にも実はあるのであります。しかし神は生きておられる。 人々によって捨てられた石を神はそのままにしては置かれず、神は人々によって捨てられたイエス・キリストを信仰の家を建てる住の親石とした。第一ペテロの2の7にはこう書いてありますね。家を建てる者の捨てた石、それが住の親石になった。人々が捨てたその石をそのままにしておくんではなくて、神はその人々から捨てられた石を新しい信仰の家を建てていく土台とした。まさに神は生きておられる。そしてその時何が起こったのか。暴動と殺人の罪で牢獄に捕らえられていた、まさに犯罪人バラバが釈放されて、イエス・キリストが十字架で処刑される出来事がここで起こった。これは罪の奴隷であった私たちが釈放されて、イエス・キリストが十字架に身代わりとなった救いの出来事を象徴するもの以外の何もでもない。まさにそういう事実がここに一つの我々の前に明らかにされている。罪人がバラバが許されて解放されて、そしてイエス・キリストが十字架につけられていった。ある方はこう書いてますね。神の子イエスがこのような無法な取り扱いを受けて世から取り除かれるに至ったことは他に比類のない一大矛盾である。我らはその矛盾の大きいことに驚くとともに、かのイザヤ書53章の予言が格も文字通りイエスの身に成就したことについて驚きと恐れを禁じ得ない。これが先ほど読んでいただきました53章のイザヤ書53章の8節にある言葉を注目しなければならない。彼は捕らえられ裁きを受けて命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたことを。イエスの裁判を説明するのにこれ以上適切な言葉はない。神の子イエス・キリストがこのように虐待と不法な裁判の後この世から絶たれたのは、我が民の咎、還元すれば我ら自身の咎のために彼が代わって歌えたのである。これが神の啓示したものとは説明である。これを信じるとき彼の打たれた傷によって我らは癒される。それが神に逆らった罪人に救いを与えるための神の取りたもうた道であった。私たちの人生には納得のいかない説明のつかない苦難の道を歩まねばならない時がいろんな形で訪れてまいります。しかし神の成した救いの事実を見よ。ここに神の成した救いがあるということを聖書は示しています。第一ペテロ2の22から24節にこういう言葉が書いてますね。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅かさず、脅さず、正しく裁きを お裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を負ってくださいました。 私たちが罪に死んで義に生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。私たちは今見てまいりましたように、イエス・キリストもそうであったように、この世の力に翻弄されるような、そういう小舟でしかない。しかしこの小舟にイエス・キリストご自身が乗り込んでくださっている、あるいは人々によって捨てられた石を炭の頭石として、そこに信仰の家を建ててくださる、そのようなかけがえのない存在としてくださっている。まさにここに神の救いの技がある。ここに私たちを見捨てていない神の力がある。第一コリント1の18には、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる者には神の力であると書いてますよね。まさに神の力がここにある。我々の目にはですね、ただ翻弄されて、この世の力によって十字架につけられてしまったようなイエス・キリストのその無ごい姿、ただそういうものにしか我々の目には映らない。しかし神はそのようなものを用いて、ここに私たちのために救いの御業を成してくださった。これが私たちにとっての大きな救いであります。私たちはこの人生の歩みの中で、いろんな形で本当に説明のつかないような苦難の道を歩まねばならない、そういう時がたびたびあります。しかしここに私たちを見捨てていない神がおられる。イエス・キリストを私たちのその小舟の中に送り込んでくださった神がおられる。私たちは今週もこの十字架のキリスト、苦難を負われたイエス・キリストと共に、今週また我々は自分に与えられているこの人生の旅路を歩んでいきたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、人間のなす誠にあなたに背く一つ一つの技が、ただそれで終わってしまうのではなく、あなたはこれを用いて私どもに救いをお与えくださいました。この人生、今私どもが歩んでいるこの世界、矛盾に満ちた、悲しみに満ちた、苦しみに満ちた、悲劇に満ちたこの世界、希望をどこに見出せばいいかわからないようなこの世界、その中を私どもは今歩んでいますが、主よ、どうかあなたはこの世界をなお見捨てたもうことなく、あなたの御前に悔い改める道、新しくなる道、義の道を与えておられることを聖書を通して固く信じ、忍耐をもってこの人生を、この世界の歴史を共に歩み続けることができますように、今週一週間の一人一人の戦いをどうか導いてください。ただいまより主の聖餐の恵みに預かろうとしています。あなたはこの世界にまことに肉を裂き血を流して私たちのためにその贖いとなってくださったことを、その事実を今聖餐を通して受けることができますように、この時をもどうか守ってください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。